続きまして質問順2番、4番住谷勤議員の一般質問を行います。
はい、4番住谷です。
4番住谷勤議員に、質問事項1について1回目の質問を許します。
はい、通告に従いまして、自主防災組織の組織率が低い現状と今後の取り組みについて質問をいたします。多くの犠牲者を出した阪神・淡路大震災では、瓦礫の下から救出された人のうち約8割が家族や近所の住民などにより救出されたとのことでした。また中越地震における旧山古志村では、発災当日には住民すべての安否が確認できました。普段から生活環境を共有している住民同士が相互に協力し合う共助の結果だったと言われています。湯沢町地域防災計画では、住民の責務として、住民は自らの安全は自分で守る、自分たちの地域の安全は自分たちで守ることが防災の基本であり、住民はその自覚を持ち、平常時から災害に備えるための手段を講じておかなければならない。そして発災時には自らの身を守るよう行動するとともに、町の防災活動に参加協力する意識のもと、積極的に自主防災活動を行うと明記されています。また町の責務として、町は自主防災組織の立ち上げとその後の組織率の向上に努めるとともに、町全体の防災力の向上を図るとしています。先の総合防災訓練の日に、ある町内、これは関場町内ですが、自主防災組織の訓練として、通報連絡、避難訓練、一人世帯の高齢者の救護、安否確認、さらに、炊き出し訓練等を自主的に行いました。一方で、自主防災組織が編成されていない町内が数多くあります。自主防災組織の組織率は、今年の3月の資料によれば、近隣市町村、南魚沼市や魚沼市はほぼ 100% に近い数字です。新潟県の平均は 81.4% です。湯沢町の自主防災組織の組織率は今年の3月現在で 52.9% です。他市町村と比較して極端に低い数値です。現状と今後の取り組みについて見解をお聞かせください。
4番住谷勤議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは住谷議員の1回目の質問にお答えをいたします。町の安全安心のために自主防災組織率を向上させたいというふうに考えております。なかなか進んでいないというのが実態でございます。また立ち上げた自主防災組織でも、 まあ、行き詰まりを感じているとの話を触れ合い懇談会で聞いておりますので、まあ、その点も踏まえ、まあ、検討していきたいと、まあ、考えております。ついては近隣市町村などからの取り組みについて情報収集し、まあ、補助制度の見直しなども含め組織率向上に努めてまいりたいと考えています。まあ、現在の自主防災組織率は今ほどもお話がございましたけれども、まあ、34団体マンション1を含んでいるわけでございますが、まあ、52.9% ということでございます。まあ、直近で、滝沢町内会が平成26年4月1日に入りました。また8月13日には西原町内会が入ったところで、加入をしていただいたところでございますが、引き続きですね、この自主防災組織町内会の方々、いわゆる町内会長会議でお願いをしたり、あるいはマンションの管理者会議等についてお願いをしているところでございますが、何としてもですね、このやはり自主防災組織参加のいわゆる意識というものを高めていただくことをですね、これからも続けてまいりたいと、このように考えているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。4番住谷総務議員に2回目の質問を許します。
はい。組織率の向上に今後努めるという回答でしたが、まあ、これは行政だけでの問題ではないと思います。行政と議会と町民がともにその防災意識を高めていくことが大変重要なのではないかと思います。2回目の質問を行います。ともすれば多くの町民は湯沢はその災害が少ない町である、あるいは災害時には行政が何とかしてくれるのではといった考え方をしてされている方がいらっしゃることはおそらく否定できないと思います。町全体の防災意識が、私も含めてですけれども大変低い結果だと思います。湯沢町の人口は約8300人、観光の町です。他の地域から働きにいらっしゃっている方や、1万5000戸マンション戸数、そして年間約400万人以上の観光客を加えれば町人口の数倍の方が滞在されるという、そういう意味では災害時の対応も他の市町村に比べはるかに複雑になり、防災及び防災時の対策に真摯に真剣に取り組んでいかなければならないと思います。特に少子高齢化が進んでいる中で、災害時要援護者の把握および避難支援、これをどう対処するか、これも地域の課題の一つと思います。他の市町村の例では、災害時に援護を希望する人を把握し、近隣の方に要援護者支援の了承をいただき、災害時の見守り制度等を導入しているところもあります。さらに災害時の安否確認のために青色と赤色のカラースカーフを全戸に配布し、救助を必要としない家は青いスカーフ、救助や支援を必要とする家は赤いスカーフを家の外に出すと、そんな対応をしているところもあります。まだまだ当庁では自主防災組織そのものの組織率が非常に低いわけですけれども、当庁では現在災害時の要援護者の 把握はどのように行っているのでしょうか。また災害時の対応をどのように考えているのかお聞かせをください。
よろしいですか。
はい、
はい、それでは4番住谷進議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは2回目の質問にお答えをいたします。自主防災組織がですね、どんどんどんどん進んでいくということが、望ましいことで、今ほども住谷議員からお話があったように町内会においてですね、積極的にやっている石場であるとか、あるいは下熊野の自主防災組織のですね、規約などを見せてもらいましたけれども、ヘルメットによってその係によって色を付け替えるとか、さまざまなところことをやっているところもあるわけでございまして、この今のこの要援護者に対する、いわゆる方々に対してもですね、こういう自主防災というものがきちんとされて町内で確立していれば、さらに良くなるのではないかと、こういうふうに思っておりますが、現在湯沢町では445人のいわゆる要援護者の方がおります。そのうちですね、今ほど、その把握ということを把握はしているんですけれども、この関係者との共有、例えばこれを支援をする、町内会であるとか社会福祉協議会であるとか民生委員であるとかという方々とのその情報の共有というのが、個人情報等々の問題等があって、進んでおりませんし、このいわゆる情報共有につきましては、要援護者の同意が必要となっているということがございまして、現在は3分の1程度をの方のを把握しているということでございます。ご承知の通り、今要援護者をいわゆるのその避難場所としては各保育園が当てられているところでございますが、いずれにしても避難場所設定というのは、事故が起こった、災害が起こった後、かなりの時間が経ってからそこにというようなことになるのであって、とにかく命を守るということから言えば、今ほど住谷議員からご指摘があったように、いかにやはりこの援護者の方々とのいわゆる情報共有をして、そしてこれを支援する人方とのやはり行政との連携ということが極めて大事なことだというふうに思っています。これらも含めてですね、やはり自分のところは大丈夫だと思っているような、この間の新聞のですね、アンケート調査などを見ておりましても、例えば避難勧告があっても 20% ぐらいの人しか逃げない、指示があってもというようなことも言われている中で、まずやはり自らを守るという、そういうその意識のもとで、この防災というものに取り組んでいかなければならないと思いますし、自らが逃げていくことができないその要援護者に対しても、その体制というものをきちんとしていかなければならないと思っておりますので、今後も引き続きですね、この要援護者をはじめ自主防災組織への取り組み、しっかりと進めていきたいと考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。4番住谷勤議員に3回目の質問を許します。
はい、もちろん災害時の要援護者、これは個人情報になりますから、やはり丁寧に個人の承諾を得た中で支援者の方も、これも丁寧に声掛けをした中で決めていかなければいけない、大変苦労が多い作業だと思いますし、そういう意味でもその辺を行政が全部やるのかなかなかできません。やはり地域の中でできるだけ防災意識を高めて、せめて自主防災組織、これをこの組織率を上げるということに、ぜひ一緒に取り組んでいければと思います。3回目質問いたします。自主防災組織に参加してもらうには、何よりも活動内容を知ってもらうことが 重要だと思います。なぜ、必要なのか、目的と意義を理解してもらうことが重要と考えます。そのためには広報誌やホームページを活用し、自主防災組織の関心を少しでも持ってもらうことも重要ですが、広報誌やホームページでは、地域住民とのその顔の見える関係づくりやコミュニケーションが不足してしまうと思います。やはり行政や消防機関等で、自主防災組織についての講演会や学習会などを開催し、住民参加の第一歩となるその機会づくりが必要ではないでしょうか。また現在、ハザードマップや地域防災計画が策定されておりますが、認知度はかなり低いと思います。防災意識の高揚に至っておらず、その組織率の低下も招いているのではないでしょうか。そのためにも、最初からその防災に特化して、呼びかけてもなかなか興味を持ってもらえないと思います。地域のイベントや地域活動の中で常にその防災について働きかけるというようなアプローチも必要ではないでしょうか。でそのためにもですね、ぜひ自主防災組織の、結成とか運営活動の手引きとして、簡単なリーフレット作成してはどうですか。その中には当庁のハザードマップや地域防災計画の概要、大まかな概要です。あるいは自主防災組織の重要性や必要性、編成にあたっての先ほど町長も言われましたけれども補助制度、あるいは過去の災害事例等を掲載し、厚いものじゃなくて B4 の2枚折りぐらいでもいいですよ、簡単に配布できるようなものを作成して町民の皆さんに配布したり、地域のイベント等で配布し、その災害時の自主防災への関心を少しでも持ってもらうことが必要ではないでしょうか。質問あります。
はい、4番住谷澄議員の3回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
3回目の質問にお答えをしたいと思います。いい提案をいただいたというふうに思っています。ただどういう形にしていくかということについては今後また検討していきたいと思っておりますが、先ほどもそのお話があったとようにですね、その行政とかあるいは消防の中でその講演会をやるとか、そういうようなことも含めてとにかく 52% から進んでいかないという状況です。ただその自主防災組織を組織していなくても春の消防団の演習に一緒になって火災訓練をするとか、あるいは通報訓練をするとかということがですね、避難訓練をするとかということが、例えばこの中里地区であったり、あるいは三俣地区であったり、さまざまなところでそういう形が取られております。ですのでですね、この自主防災の組織率を高めていくということと合わせて、さまざまに自主防災に必要なものについて、やはり今3万円というのが限度額でありますけれども、これらの増額をしていくということを考えていくことや、あるいはこの3万円のいわゆる何かを整備する ということとは別に、まあ、講演会をするとか、あるいはその自主防災についての勉強会をするというようなことで1万円の予算が計上されていると、研修会なりにされているというふうに思っておりますので、これらも含めてですね、あの町も町として一生懸命取り組みをさせていただきたいと思いますが、ぜひですね、あの議会の皆様方におかれても、地域で自主防災組織ができていないようなところについては、ぜひまたお話をしていっていただければと、まあ、このように思うところでございまして、自主防災組織が、まあ、100% になるように努力をしてまいりたいと思いますし、合わせて、これが組織率を高めるということだけではなくて、その意識を持って、まあ、常にその活動を行っていっていただくということが、まあ、大事だというふうに思っておりますので、このことも合わせてやはり広く考えていく中で、先ほど お話がございました簡単なリーフレット等によるですね、新たなその意識改革、意識を進めていく取り組みをしていくことを、まあ、検討してまいりたいと、このように考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。4番住安富議員の質問事項1について終わります。それでは引き続き4番住安富議員に質問事項2について1回目の質問を許します。
はい。2番目の質問をいたします。庁舎敷地内全面禁煙について質問をいたします。湯沢町総合計画には何度も訪れたくなるホスピタリティの高い町づくりを推進すると明記され、町長も常々口にされていらっしゃいます。そこで、学校や病院の敷地内の全面禁煙、これは理解ができます。しかしながら、ホスピタリティの高い町づくりを目指す拠点である庁舎敷地内は、さまざまな用務で庁舎を訪れる方々や職員のことを考慮したなら、高いホスピタリティを実践している旅館やホテルと同様に、また、県庁や新潟自治会館をはじめ多くの市町村と同様に、敷地内全面禁煙ではなく分煙を導入してはいかがでしょうか。見解をお聞かせください。
4番住安富議員の1回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
それではお答えをいたします。湯沢町では近隣市町村に先駆けて平成23年4月から役場庁舎公民館などにおいて敷地内禁煙を実施しています。この取り組みは健康増進法に規定され、湯沢町ファミリー健康プランでも対策が検討された受動喫煙の防止を推進する上で最も効果的であると認識しております。また職員が勤務時間中に喫煙することへの町民の皆様の厳しい視線もあったと聞いているところでございます。なお屋外の路上等の喫煙に関しても、湯沢町路上等の喫煙及びポイ捨ての防止に関する条例平成23年4月1日施行を制定し、喫煙による健康被害や環境の悪化を防ぎ、観光地にふさわしい自然豊かな町づくりを推進すべく取り組んでいます。喫煙か禁煙かにつきましては、さまざまな意見そして立場があることは十分承知しておりますが、来庁される喫煙者の皆さんには、こうした湯沢町の健康及び環境に配慮した町づくりという取り組みの趣旨にご理解をいただき、引き続き禁煙にご協力をいただきたいと考えております。以上です。
町長の答弁が終わりました。4番住安富議員に2回目の質問を許します。
はい。 よく理解できますが健康増進法の趣旨に従ってその受動喫煙防止を受けて敷地内禁煙を他の市町村に先駆けて、行っていると、私もそう思いますが、ここに健康増進法第25条ありますからちょっと読んでみますね。受動喫煙の防止、学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、観光庁施設、飲食店、その他多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について受動喫煙を防止するための必要な処置を講ずるよう努めなければならないって書いてあります。で、この受動喫煙については括弧書きでこう書かれてます。受動喫煙、括弧、室内またはこれに準ずる環境において他人のタバコを吸わされることを言う、これは施設内の受動喫煙を防止するための処置を講ずるよう努めなさいという趣旨です。タバコを吸わない人が受動喫煙によって健康への悪影響を受けることのないよう対処するのは、当然のことと考えます。当庁は先ほど町長も言われましたように他の市町村に先駆けて施設内、まず施設内全面禁煙を導入しています。これは、胸を張って自慢できることだと思います。しかしながら敷地内の全面禁煙については課題もいくつかあると思います。ついてはちょっと4点質問しますので見解をお聞かせください。ゆっくり話しますね。1点目、当庁は、9000万以上の多額なタバコ税を納めていただいております。来庁者の喫煙者に対しての配慮はどのように考えているのでしょうか。1点目です。2点目、敷地内である正面の庭といいますか立ち木のところで来庁者が喫煙をしている姿をたびたび見かけます。現在どのように対応をしているのでしょうか。また今後どのように対応をするのでしょうか。3点目、多数の人が利用する施設を施設内全面禁煙と解するであれば、町の施設であるカルチャーセンター、あるいはテニスコート、大源太工房、あるいは外湯だとか各公園等は現在分園となっておりますが、今後やはり敷地内の全面禁煙を導入する考えでしょうか。もし導入しない場合であればその理由をお聞かせください。4番目、4点目ですね。厚生労働省は敷地内全面禁煙ではなく分煙です。厚労省から通達を受けている都道府県庁の一般庁舎は大阪府以外はすべて何らかの形で分煙を取っています。同じく 厚労省から通達を受けている東京都の23区、足立区以外は全て分園です。県内の他市町村でも、魚沼市以外は何らかの形で分園です。敷地内全面禁煙を導入すると、さまざまな課題があることを考慮しながら、健康増進法の目的である受動喫煙防止対策を図っているからだと思います。当庁も施設内禁煙は当然でありますが、敷地内分煙、これを検討してはいかがでしょうか。以上4点です。
はい、4番住谷澄議員の2回目の質問が終わりました。町長の答弁を求めます。はい、町長。
一つ目の質問でございます。平成25年度町たばこ税は9196万円、平成24年度は8390万円、平成23年度は8710万円でございました。確かに、湯沢町にとって、の大きな財源になっているところでございますが、一のタバコ税のある来庁者についてですね、その配慮ということですけれども、今ほども申し上げた通りですね、いわゆるその自動喫煙の防止というようなことを含めて、まあ、23年の4月から先進的にいわゆる健康増進ということを含めて取り組みをしてきた、それらのことからですね、今後、まあ、配慮ということもして、そういう方々に対する配慮ということもありますが、湯沢町のこの庁舎内においては、敷地内を含めて禁煙だということについてのやはり、皆様方に対してお知らせをしていくということが必要なのではないか、まあ、こういうふうに思っております。次に、敷地内正面の庭で、喫煙をしている姿を見ているということですけれども、私は見てないんですけれども、あそこのその敷地の公園内もですね、やはり様々な人があそこで一服っていうのはタバコを吸うということではなくて、気を休めたりというようなところでございまして、今ほどの一番と同じようにですね、やはりそのそこではタバコが吸えないということをどのように、まあ、周知していくかということも、まあ、考えていくいかなければならないのではないかと、まあ、こういうふうに思っております。またこの1と2を通じてですね、昨日も実は役場に、小さい多分1歳になってないような赤ちゃんを連れて、受付のところに若い夫婦が来ていましたけども、まあ、そういうような方々も、まあ、入って、さっき言ったその、まあ、いわゆる庭というようなものも、まあ、利用するわけでございますから、そういうことから考えてもですね、やはりそのせっかく、まあ、23年の4月さまざまな意見があったのではないか、議会のあそこの議会控室の前のところにもタバコを吸い込みをするような機会があったんですけれども、まあ、これもですね、売り出したというか、そういうことをしております。ですので、一度、まあ、針を進めたところでございますので、ぜひご理解をいただきたいと、こういうふうにも思っています。またこの町のカルチャー、テニスコート大源太公募について今後どうするんだと、こういうことですけれども、このことについて今のところですね、どうするかということを考えていませんけれども、確かにカルチャーセンターなんかを見るとタバコを吸うところがなくてですね、あそこの玄関のところで本当に多くの方々が利用されている姿を見ていますけれども、あそこもやはり例えば若い子どもたち、あそこではその小さな子どもの連れたお母さんのああいうそのなんていうんですかね、サークル活動というようなものもありますから、そういうことも含めて今後やはり検討していかなければならないのではないかなと、こういうふうに思っています。その厚生労働省のは、まあ、分園だという、まあ、ことでございまして、大阪府とあるいは足立区 そして県内では魚沼市以外はやっていないと、まあ、こういうようなことですけれども、確かにタバコを吸うなということではなくて、いわゆる公共の施設の中では多くの方々が利用される施設も敷地内もまあ同じということでですね、やはりご理解をいただくことがいいのではないか。今、まあ、健康志向でタニタの食堂とかですねが流行っております。合わせてその企業によってはですね、いわゆる社員のその健康ということを考えて禁煙した人には10万円のいわゆるその祝い金を1年間しなかったら出すとか、そういうようなことも含めて進められているところでございますし、私が道路でですねこの役場から家に帰る道すがらこう車を走らせておりましてもですね、家から出て、その若いお父さんがタバコを吸ってる道路 その路上で吸ってるというようなところも見ています。これはどういうことかといえば、やはり家で、お母さんが子どもたちにですね、まあ、タバコ、まあが健康に良くないということで、まあ、吸わせたくないというような気持ちがあって、こういう形になっているのではないかとこう思います。私も16年前までは80本1日タバコ吸ってました。ですのでタバコ吸いの気持ちも分かるつもりですけれども、やはり、公のですねこういう町長という立場の中で、まあ、健康ファミリープランでタバコを吸うことは体に悪いですよというようなことやですね、ここに、まあ、皆さんは今もタバコ吸ってられる方はですねこうあると思うんですけど、タバコの煙はあなたの周りの人、特に乳幼児、子ども、お年寄りなどの健康に悪影響を及ぼします。喫煙の際には周りの人の迷惑にならないように注意しましょうということが書かれていて、合わせて喫煙はあなたにとって心筋梗塞の危険性を高めます。疫学的な推計によりますと、喫煙者は心筋梗塞により死亡する危険性が非喫煙者に比べて約 1.7 倍高くなりますというようなことも書かれているわけでございますので、ぜひですね、まあ、健康ファミリープランというようなことで健康のまちづくり、いわゆる医療費の削減を含めて健康な町民を作っていこうというようなことを考えるとですね、ぜひですねご理解をいただいて、タバコはやはりまたきちんと吸える場所で吸っていただきたい、このように思うわけでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。4番住谷住民3回目の質問を許します。
はい、今町長が読まれたこと、あるいは先ほど子どもたちに、まあ、受動喫煙を防止するんだというお話しましたけども、この健康増進法、これは子どもたちということではなくて大人も含めてタバコをの煙を吸いたくない人、この人にはきちんと吸わないような環境を作るよう努力しなさいということなんです。ですからさまざまな多くの観光庁あるいは都道府県庁市町村がいろいろなことを考えた中で、いろいろなことを考えた中でほとんどが分煙をしていくしているんです。煙を吸わせたくないからうちの敷地内は全部禁煙だ、あとは知らない、これはもう少しじっくり考えた方が、考えて他の市町村自治体行動してるんで、現状先ほど申し上げたような状況なんです。ちょっと3回目の質問を行います。健康増進法と、これ厚労省から都道府県あるいは政令都市と特別区ですかに通達が2度出てます。健康増進法第25条の受動喫煙防止について厚労省から平成22年と平成25年2回 通達が出ているわけですけれども、いろいろ調べてみました、ちょっと見えないんで、新潟県の取り組み、ちょっと言いますね、厚生労働省が都道府県に公共的な施設を原則全面禁煙とするよう求めた通知を出したのを受け、新潟県や新潟市、長岡市は現行の庁舎内の完全分煙から全面喫煙への移行を検討することにしている。これはまあ新潟ですけれども、他のいろいろ調べてみましたら、これ愛知県のホームページです。で、愛知県では、健康対策課というのがあって、厚生労働省の健康局生活習慣病対策室に健康増進法についての厚労省の通知について考え方を問い合わせをしています。それが今年の4月14日にホームページでアップされています。ちょっと読んでみますね。これは健康増進法あるいは厚労省の通達、この意義あるいは目的をちょっとしっかり我々把握しなきゃいけないのじゃないかということで、ちょっと読んでみますね、愛知県の、はい、まず受動喫煙防止対策についてということでこう書いてあります。厚生労働省健康局長から都道府県知事に対して通知があり、今後の受動喫煙防止対策としては原則建物内全面禁煙とすべきとされました。厚労省が通達で原則建物内全面禁煙に努力をしなさいと。で、愛知県の県庁では厚労省に質問をしています。今回の通知は質問です。非喫煙者にタバコの煙を吸わせないことを目的とするもので、喫煙者にタバコを吸わせないことを求めるものではないということでしょうかと厚労省に質問します。答えは基本的にはその通りです。吸いたくない人にタバコの煙を吸わせないことが目的となります。ということはね、喫煙者にタバコを吸わせないことを求めるものではないということなんです。次にあと2つだけ読みますね。質問、厚労省に質問。すでに施設内に喫煙者を設けて空間分煙している場合でも、施設内を全面禁煙とする必要がありますか。あくまで努力義務ですが、答え、高校生としてはその通りです。これは厚労省は施設内は全面禁煙、これを高校生として努力をしなさいという通達なんです。これで最後にしますね。で、通達の中に屋外であっても子どもの利用が想定される公共的な空間では受動喫煙防止のための配慮が必要である。これ厚労省がの通達の中に書いてあります。それを受けて厚労省に質問しています。屋外における受動喫煙防止対策は子どものみに配慮すればよろしいのですか。タバコの煙を吸いたくない大人に対しても同様の配慮をすべきなのではないでしょうか。愛知県が質問しています。答え、ちょっと驚きますけどね。今回の通知はあくまでも屋内における受動喫煙を防止するために施設内の 全面禁煙を求めるものであり、屋外については子どもの利用が想定される公共的な空間以外に及ぶものではありません。しかし吸いたくない人にタバコの煙を吸わせないよう注意するべきです、と。これは先ほども言いましたように屋内における厚労省の考えですよ。受動喫煙を防止するために施設内の全面禁煙を求めるものです、と。先ほども言いましたように、タバコをその吸わない人が受動喫煙によって健康へその悪影響を受けるということのないようにその対処するのは当然ですが、国の示した方向性に沿って健康増進法の目的である施設内全面禁煙、これはすでに当庁は実施しているわけです。町長は町民の声や他の人の声耳を傾けるということで大いに評価されているわけです。他の市町村の取り組み、ね、数多くほとんどの市町村がいろいろなことを考えて、あるいはいろいろなことを配慮して現在敷地施設内完全禁煙に向けて施設内ですよ今やってます。しかし敷地内の完全分煙ということになればさまざまな課題がやはりあるんです。そういう意味では敷地内の完全分煙、町長少しは敷地内の完全分煙をちょっと検討してみようかなと、もう一度再検討しようかなと、そんな気にはなりませんか。以上です。
はい、それでは4番住吉進議員の3回目の質問が終わりました。それでは町長の答弁を求めます。はい、町長。
それでは住吉議員の質問にお答えをいたします。敷地内で吸う場所を作らないかと、まあ、こういうことですよね、究極的な。で、先ほども申し上げたとおりですね、庁舎内の喫煙に禁煙についてはご理解をいただいているということだというふうに、まあ、理解をいたしました。しかしこれも19年、今から7年前ですかね、6年前に、まあ、決められたことで、合わせて今回のこの敷地内の禁煙についても平成2年23年の4月1日からということでございますから、さまざまに、そのいろいろな話がある中でですね、決められたことで、それはそれとしてやはり私は評価すべきであるというふうに思っております。そういう中で今ほど、まあ、愛知県の話であるとかいろいろと、まあ、ご提示いただいたところでございますけれども、まあ、先ほど、まあ、ホスピタリティということを冒頭、まあ、書かれているわけでございます。それは、まあ、おもてなしという中でそれぞれの方々に対するその思いやりや おもてなしというのが取り方によって違うわけですけれども、逆にそのこの観光地ユーザーにとって役場の庁舎内敷地内あるいはその関連施設等についてやはり敷地内も含めて、まあ、禁煙だということは逆に健康の街ユーザーというものをアピールすることができるのではないかとも思っているところでございまして、ただ先ほど前冒頭申し上げたようにそのタバコを吸っておられる方々に対して、というその何かということではなくてですね、幅広く相対的な考えに基づくと、せっかく、まあ、平成23年の4月1日から敷地内について、まあ、禁煙ということで、ここ3年進められてきているわけでございますので、そのことをですね皆様方にご理解いただくような取り組みを、まあ、今後していきたい、まあ、このようにも思っているところでございますので、その質問のそのについてですね、 今後の検討ということでございましたけれども、今のところ私としては敷地内も禁煙ということを続けさせていただきたいと、こういうふうに考えているところでございます。以上です。
町長の答弁が終わりました。以上をもちまして、4番住谷進議員の一般質問を終わります。暫時休憩をいたします。ただいまの時刻は11時5分です。11時20分まで、15分間休憩をいたします。